第50回貢献制度支援信託の功罪。貢献制度支援信託とは、非貢献人の預貯金を信託銀行に預ける金融商品です。この金融商品は貢献人に非貢献人の預貯金を持たせておくと使い込むから、非貢献人の預貯金が多い場合、貢献人からその預貯金を取り上げて信託銀行に管理させようという発想で誕生しました。要するに、家庭裁判所は本人の財産を管理する貢献人を自分で決めておきながら、その貢献人を信用しないで信託銀行を担ぎ出し、貢献制度支援信託という特殊な金融商品を作らせ、貢献人にその商品を買わせています。貢献制度支援信託は金融商品ですから、当然手数料がかかります。この手数料は非貢献人の財産から支払われます。家庭裁判所がきちんとした貢献人を選び、かつその貢献人の業務を適切に監督していれば、このような信託商品は必要ないし、非貢献人の財産から無駄なコストも引かれなくて済むので、貢献業界では貢献制度支援信託に対して批判的な意見が多いようです。この信託商品ができたおかげで、これまでに数兆円という預貯金が信託銀行に流れ込んでいます。信託銀行はそれを自らの活動資金にすることができ、家庭裁判所は管理監督で楽ができるのです。貢献制度支援信託により、うちの大口顧客の預貯金が信託銀行に取られてしまうと立ち上がったのが信用金庫です。貢献制度支援信託に対抗して、貢献制度支援預金という金融商品を開発し販売しています。しかしこれも理屈は同じで、非貢献人の財産が減るばかりで、認知症や知的精神障害の方の財産を管理するための貢献制度の中に、さらに管理制度があるというのが実情です。現在、貢献人、貢献監督人、貢献制度支援信託、貢献制度支援預金などのコストで、非貢献人の財産の約 1% が毎年目減りしています。そこまでして、貢献人、貢献監督人、信託銀行、信用金庫などに自分の財産を預けたい人がいるのか、はだはだ疑問です。貢献制度支援信託や貢献制度支援預金に預けたお金を使う場合、貢献人は家庭裁判所に、これこれにいくら必要だから、信託銀行や信用金庫に預けているお金のうち、いくらを下ろしたいのですがいいですか、というお伺いを立てます。それに対し家庭裁判所が、よしとしたなら、信託銀行等に対し、家庭裁判所がお金を出しなさいという指示をします。信託銀行等は家庭裁判所が許可した金額を貢献人に渡し、またその財産に蓋をします。もちろんこのやり取りにも手数料が発生し、その費用は非貢献人負担です。なお、貢献制度支援信託と貢献制度支援預金は、いわゆる貢献類型と未成年貢献にのみ適用され、補佐類型と補助類型はその対象外となっています。ある程度の判断能力がある人の財産に国は介入しません。